部大学レディオ、等身大の私たち。
この番組では神戸大学でのキャンパスライフ、受験エピソードなど、学生パーソナリティが生の声をお届けしていきます。大学関係者による大学の最新情報、イベント情報もお伝えします。新年明けましておめでとうございます。今年の抱負をこれから果たしていきたいと思います。パーソナリティ、国際人間科学部3年の野村と申します。今回はゲストに学生広報チームのメンバー春明くんをお招きしております。
はい、はい、国際人間科学部1階の春明です。お願いします。
お願いします。それでは今年の抱負話していきます。
はい、はい、そうですね、僕は今年の抱負はこうしっかり自炊をするを目標にしてます。こう1回生の間はこう、なんでしょう、なかなかこう料理する時間も記録もスキルもなくて、こうその日を生きるための食事みたいなことをしてたのでこう次の2025年はもうしっかり野菜も刻んで炒めて煮て、もうフルのその何手の込んだ料理を作りたいなって思ってますね。
おー、はい、いいですね。栄養に気を使って、はい、
栄養バランス重視で、
はい、大事ですね。
大事。
私の今年の抱負は来年度から4回生になるということで、うん、卒業論文と、
はい、
まあ、大学院に行きたいので院試を頑張って、うん、専攻が心理学なので、はい、心理学に捧げる1年にしていきたいと思います。いいですね、うんうん、
素敵だと思います。
はい、ありがとうございます。だんだん寒くなってきて、皆さん 1月いかがお過ごしでしょうか。受験が近づいてきて暖かく過ごせていますか。そこで今回のトークテーマは、受験生に桜咲け、新大生による未来の新大生のための受験応援トークです。それではどうぞお聞きください。
等身大の私たち。
はい、本日は学生広報チームメンバーの春明くんをゲストにお招きしております。よろしくお願いします。
お願いします。
まずはじめに春明くんの受験エピソードについてお伺いしたいと思います。春明くん、一日の勉強のルーティンっていうのはありましたか。
ありましたね。こう平日の話ですけど、こう、はい、こう学校が終わって、うん、で学校が閉まる時間まではまだこう時間があるので、こうそのまでは大体6時ぐらいですかね、そこまではこう学校で勉強して、でそこからはこう一旦場所を変えて学習塾へ、そこでこう9時ぐらいまで勉強してましたね。
やっぱり場所を変えることでメリハリっていうのがつくんですかね、
う
ん、
思います。すごくこう学校にいると友達とかと もうペラペラ喋っちゃう瞬間もあるので、こう学校でちょっとこう、なんでしょう、だらけてるって言い方はちょっとおかしいかもしれないんですけど、こう緩めなちょっと勉強しつつ、こう場所を変えてこうどんどんこう集中力を高めていくみたいな感じの勉強をできたのはすごく良かったのかなと今でも思ってますね。
今回はトークテーマ2つ設けておりまして、うん、はい、トークテーマ1が受験までの道のり、うんうん、トークテーマ2が受験当日のことについてお伺いしたいと思います、はい、それで今回は学生広報チームのインスタグラムでの質問箱や学生広報チームからのアンケートによっていただいたことも兼ねて参考にしながら、うんうん、春明君にもインタビューで参考に、
はい、
受験
そうですね、お答えします。
はい、参考にお願いします。まずはじめに、この前の行われたキャンパスツアーでのアンケートに受験必勝法を教えてほしいとのご意見がありました、はい、春明くん、受験必勝法 について教えてください。
はい、僕はこう受験必勝法っていうのは何でしょう、こうそこまでこう強い感じではなくて、こう、まあ、参考にしてほしい程度ではあるんですけど、うん、こうどうしても自分で覚えきれないところをこう問題演習をして、なんでしょう、講師シュワルツのなんちゃらが出てこないとか、その何年代にこれをしたのは誰だっけとか、時系列が曖昧だっていうところがどうしても出てくると思うんですね。そういうところはこう自分の字でノートとかノートアプリとかにこうまとめ直す、ちゃんともう手で書いて覚えるってのを心がけましたね。
自分で整理しながらやってきたって感じですかね。はい、おー、なるほど。私の今度テストの時にも、ね、ぜひやってみます。
ご参考にしていただければ。
はい、はい、ありがとうございます。それではインスタグラムの方で募集した私の受験必勝法について話していきたいと思います。はい、必勝法ってちょっと言葉が強いので参考程度にお願いいたします。まず T さんから、とにかく今この瞬間に集中することとありました。 H さんが毎日9時間寝るとことです。F さんがしっかり寝る、睡眠大事とありました。とやはり睡眠が大事という、うん、あのご意見が多くありましたね。睡眠って大事ですよね。
大事だと思う。受験生の頃は僕も今思い返してみると、毎日なんか7時間寝れたのかなみたいな、6時間ちょいみたいな睡眠だったから、やっぱこう朝はすごい辛かったって時があったので、やっぱ睡眠大事だと思います。どうでした、寝てましたちゃんと。
そうですね、私は、何時間寝なきゃいけないんだろうっていうのを試してみたんですよ。そしたら私は7時間だったので、うんうんうん、毎日7時間寝れるように、あの逆算して1日動いてました。
なるほど。
はい、
そう、僕もやっぱ平日もなかなか寝れなくて、こう休日にね、こう寝だめみたいなのしちゃって、 それでこうせっかくの休日の勉強時間が少なくなっちゃうみたいなことにもなっちゃってましたね。だから常にこう常日頃からちゃんとこう十分な時間を寝るっていうのは大事だと思います。
やはり寝るっていうことも考えながらの勉強のスケジュールっていうのは立てていってほしいですね。
です、
はい、学生広報チームの方からのは、今回ラジオネームと一緒にお伝えいたします。シャロミさん、理系の方です。理系だからこそ暗記をおろそかにしない、赤シートしか勝たんとのことです。はい、赤シート使われてました？
僕赤シートなかなか使ってなかったですね。あんまりなんかこう赤シートをこう上下にしてると、なんか、はい、なんていうの、手がぶつかっちゃって邪魔だなみたいになっちゃってたのでなんか指で隠してましたね。
あ、なるほど。はい、
どうです、使われてました赤シート？
いや、赤シートは使ってなかったですね。なんかノートに、あの春秋さんみたいにまとめて暗記してました。整理して、
はいはいはい、はい、なるほど。
似たもの同士で整理するっていう。
わかります、それ、
うんうん、はい、なんか芋づる方式みたいな感じでやってました。続いてはひよっこ船乗りさんの受験必勝法です。耳で聞いて覚えるのが得意だと経験上分かっていたので、特に単語の暗記や英文法はリズムで覚えてました。
リズムで、
はい、リズムで。
へえ、それすごいですね。なんか
そうですね、
歌とかにするみたいな感じですかね。
お、
確かに結構歌詞って覚えやすいですもんね。そうですね、なんか歌ってるうちに。
そうですね、中学校の時とか英語の歌とかありましたよね。
うんうんうん、
あんな感じなんですかね。
あんな感じなんですかね。
それでは2つ目の質問です。受験へのモチベーションでどのようにして維持してましたか？
僕はやっぱ受験のモチベーションっていうのはなんか、自分がこう大学生として送ってるそのキラキラな大学生活、今が実際そうなのか分かりませんけどその送っているであろうキラキラ大学生活を思い浮かべて、ああ楽しみみたいなことを思いながら、あれもしたいこれもしたいっていうのも考えながらやってましたね。こうその大学のサークル紹介ページとか文化祭学園祭紹介ページみたいなのを見るとすごいこうモチベーション上がるんじゃないかなって思います。
神戸大学は結構充実してますよ ね、サークル紹介とか、うんうん、ネットとかに。
そうです、そうです、結構
そうですよね。いや、私もその 入り、はい、 りたいなと思ってたサークルの YouTube 登録して見てモチベーション上げてました。
そうなんですよ本当に、
はい、それでは学生広報チームの方からで、勉強へのモチベーションについて話していきます。シャロミさんは入りたい部活を探していてそこに行きたいと思った、うん、ハロアキさんと同じですね。
ですね、同じだ。
わあ、共通だ。ひよっこ船乗りさんは勉強へのモチベーション、絶対に神戸大学で勉強したい、夢を叶えたいという思いだけです、うん、私は文系で海洋政策学部を受験したのですが、当時文系から海や船をのことを学べる大学に行く方法は神戸大学海洋政策科学部の前期の日程しかありませんでした。もう後がないという気持ちで前期に全てをかけてましたとのことです。
かっこいいですね。かっこいいですね。すごいかっこいい。
すごい熱量が
ねえ、こういうこうなんでしょう、自分の中からこう湧き上がる熱量だけで受験へのモチベーションが上がるっていうのは本当に素晴らしいことだなって思いますね。本当に
しっかり軸を持って、うん、その
そう軸を持って受験に
向かってるってところがやっぱりモチベーションにもつながるんですね。
だと思います。
うん、それでは3つ目のご質問です。今の時期、この寒い今の時期、はい、ね、共通テストも近づいてきました。今の時期にどのような勉強をしていましたか？
そうですね、僕もやっぱり冬休みはもう共通テスト直前なんで、ひたすらひたすらこう共通テストの問題演習をしたり、それを まだまとめたりみたいな感じをしてて、こうなんか共通テストは時間勝負なところがあると思うんで、そのなんでしょう、だいたいこう分かってきたらいくらどんぐらい早く解けるかの方に注視するみたいな感じで頑張ってましたね。
まとめるとありましたが、どのようにまとめてたんですかね。
はい、結構こうなんでしょう、その共通テストのなんか問題って結構この回答の方に分かりやすい表とかを載せてくれたりしてるので、
うん、
その答案用紙っていうんですかね、
うん、
それにこう線を引きながら覚えたりとか、そういうの書き写したりとかで、
うん、
やっぱその共通テストのまとめはすごいしやすかった記憶があります。
うん、なるほど。それではシャロミさんからの今の時期はどのような勉強をしていたかも同じく共通テストの対策と過去問をされていたようです。はい、ひよっこ船乗りさんはこの時期はもう気楽に過ごしていたと思います。復習と力試しを中心に体調管理を最優先していました。はいはい、とのことです。
なるほど、
やはり体調管理大事ですよ ね。
大事だと思います。
そうですね、やっぱ雪も降るところもあるので、る、はい、
突然寒くなりますもんね。1月ってこうなんか、なんでしょう、12月の下あたりから1月ってこうすごい気温差が激しいというか、なんかこんなに夜ぐっと寒くなるのみたいな感じになるので、こう突然来る寒さに備えてほしいですね。
はい、ぜひ体調管理と温度管理の方をしっかりしてください。うんうん、続いてトークテーマ2の受験当日のことについてお伺いしたいと思います。はい、受験当日のエピソードについて、まず共通テストのエピソードを教えていただきたいです。
はい、そうですね、僕は共通テストの時は出身がこう北陸ですごい寒冷地なのもあって、外がすっごい寒いけど中はこう大学の人がね、こう僕らの体を気遣ってすごい暖房を強くあったかくしてくれてるので気温差が激しくて、なのでこう脱ぎ着できる服装がすごいいいかなと思います。これはなんかやっぱり寒冷地でも寒冷地でなくてもそうなのかな。
そうですね、
思いますね。結構暖房が強めかなと思うので、そのカーディガンとかで、ね、なんか何でしょう、まあ、シャツとかで、なんか何でしょうね、ボタンで外すタイプの服がすごいおすすめだなって思います。
そうですね、そうね、寒い場合もありますもんね、会場が。
そうで、そういう服を着てて、こう脱ぎ着してるときに、あ、すごい良かった、今すごいめっちゃいい感じ、何でしょう、これ着てて良かったなって思ったのがすごい記憶に残ってますね。なんかすごい受験の内容じゃなくて申し訳ないんだけど、
いやいやいやそうですね、 では受験エピソード、学生広報チームからの受験エピソードについて話していきます。ひよっこ船乗りさんは英語は得意だったので現代文を伸ばすことと数学を安定させることに集中しました。で特に現代文はこれ二次対策ですね。二次対策についてのちょっと話を飛ばしてしまったので、
はい、
二次対策の
面について、ね、一旦二次対策の話いきますか、
はい、戻りますね。
そうですね、二次試験対策はやっぱりこう過去問が大事かなと思ってて、でも解き方もすごい大事かなって思ってます。僕はこうひたすらこう二次の問題を解いて、解いたらこう記述問題が多いじゃないですか。で記述問題ってこう自分だけで丸付けするのもすごいこう限られてくる、なんでしょう、本当は間違ってるのに丸ってしちゃう、その逆の叱りもあると思うんですけど、そこが怖かったので結構たくさんいろんな科目の先生に添削お願いします、見てくださいみたいなのをお願いしてましたね。きっとどの先生も見てくれるはずなので、ぜひその先生に頼るってのもいいと思います。
そうですね、先生に頼る、はい、大事ですね。すいません、そこで、ひよこ船乗りさんの方の二次対策について話していきます。英語は得意だったので現代文を伸ばすことと数学を安定させることに集中しました。特に現代文は神戸大学の問題に限らず、さまざまな過去問を解いて模範解答と自分の答えを比較することを繰り返す勉強をしたら実際に点数が上がっていきましたとのことです。はい、
なるほど、
はい、
そうなんです。すごいなんかひよっこ船乗りさん、さっきからこう戦略的ですね。
そうですね、
思いました。やっぱその戦略を立てるってのはすごい大事かなって思います。こう勉強してるとだんだんこう視野狭窄みたいになっちゃうと思うんですけど、そういう時もこう冷静にこう俯瞰視して自分の成績はどんぐらいで、立ち位置はどんぐらいの場所にいて、あと目標までの距離はどんぐらいでみたいなのを見ながらこう勉強内容を考えていくっていうのもすごい大事ですよね。
そうですね、やっぱりなんだろう、自分を客観視することって、うん、
客観視、本当いつでも大事だと思います、
はい、
受験に限らず、
はい、
難しいんですけどね、はい、本当に。
次に、受験での私のお守りグッズについて、はい、教えていただきたいと思います。
僕はこう中学生の頃から使ってるちょっと良さげなシャーペンがあって、はい、それをもうずっと高校の頃も使ってたので、
はい、
もうこのままこれで受け切ろうって思って、なんか愛着のあるものをずっと使うっていうのをしてて、それがお守りグッズになってましたね。
やっぱ書きやすさとかが良かったんですかね。
はいはい、書きやすさもあると思います。
自分に合ったものを使うっていうのが大事ですね、うんうん、
ですね、
はい。それではシャロミさんの受験応援グッ自分の受験応援グッズについて話していきます。ラムネとウォークマンで、ウォークマンには好きな曲を入れていましたとのことです。やっぱりブドウ糖を取ることが大事なんですかね。
糖分大事だと思います、はい、ブドウ糖か。
ひよこ船乗りさんの受験でのお守りグッズと、世界史の先生が古代ギリシャ彫刻のサモトラ家のニケの写真をくれました、
はいはい、
ニケは勝利の女神ということで、受験当日もお守り代わりとして会場に持っていきましたとのことです。
これ素敵ですね。
素敵ですね。
すごい素敵ですね。これ
いい話、
ね、いいな、欲しかったニケの写真
へえ。私も受験生の時に担任の先生から、あの鉛筆をいただいて、はい、その必勝の鉛筆をいただいて、はい、それをお守りにしてました。
あ、僕あれですわ、あのお守りグッズってわけではないけど、なんか、はい、その資料集、どうしても日本史がすごい苦手だったので、日本史の先生とかになんか資料集にこの頑張ってをメッセージをお願いして、
はい、
書いてもらって、それ受験前に見た記憶がありますね。
いいですね、うんうんうん、そうですね、おそらく皆さん受験当日に持っていく参考書も、うん、あのお守りになると思うので、
はい、
今まで頑張ってきたものもを持参して
です、
はい、
使わなくてもお守りになるんで、
そうですね、
たくさん持ってっちゃうんですよね、受験前不安だから
そうですね、不安だから荷物重くなりますよね、
みんなそうです、みんなそうと思います、
はい、うん、会場に忘れ物をしないように、
あ、それも、はい、本当に大事、
お気をつけて、
忘れ物はないように、
はい、緊張を和らげる方法、
緊張を和らげる方法、はい、そうですね、僕はこう歩くと結構すっきりできるかなと思ってて、
うん、
こうお手洗いとかに行くとか、あとは何でしょう、昼食を取る場所、取る、と何でしょう、昼食を取ってほしいという場所があったりしたので、受験会場に、うん、そこに行くがてらこうちょっと回り道したり、帰るときに別のところをちょっとちょろっと歩いてみたりみたいな感じで、うん、多めに歩くやってました、ね、
気晴らしにもなりますかね、
気晴らしにもなるし、
うんうん、なるほど、わあ、多めに歩く大事ですね、
うんうん、ずっと座りっぱですからね、
そうですね、体もやっぱ凝ってくるのでね、
思います、1時間2時間ぐらいこう問題時間、試験時間あるので、
うん、
そうなるともうなんか足がカチカチになっちゃうから、
うん、
動かしたいな、
そうですね、ストレッチとかもいいかもしれませんね、
うんうんうん、思います、
はい、と受験当日のことで、と寝台ならではの対策っていうのはありますか？
あー、なるほど、寝台ならではってなるとやっぱりこう地理的なことですかね、
はい、そうですね、地理的な山の、
うんうん、僕はうんとさっきも言った通り北陸出身で、
はい、
こう受験にはこう前乗り、前日にもと、うん、来てホテルで一泊してっていう感じの受験だったんで、
はい、
前日は絶対にこう何でしょう、乗るバスはこれで、うん、なんか何時に出てってのを考えて実際にやってました。
あ、前日に実際に寝台に行ったってことですか？
です、です、です。ちゃんと当日に使うバスの停留所から一人でこうバスで乗って、
乗って
上がって、あ、こういう感じかみたいな感じのをして、でまた戻るっていうのをやりましたね。
全泊だとどこら辺になるんですかね？
全泊だと本当にこう6個、ね、が最寄りの、寝台は6個最寄りですけど、はい、そこら辺はあんまりホテルがないの で、
そうですよね、
三宮になると思います。
うん、私も三宮に全泊してました。はい、とホテルやっぱり早めに取っておいた方がいいですよね、
うん、思います。
うん、はい、ありがとうございます。そのバス乗るときにやっぱり迷ったんじゃないかな、はい、その16系統と36系統の2種類があるので、
そうなんですよ、思います、
はい、
こうバス停留所がどこかっていうのも、
あ、そうですね、
そう、駅行ってなんか今それは駅に止まるんで近いんですよね、16系統と36でしたっけ、
はい、
36系統の来る場所って、なんでこっちが16で、さ、乗らないけど36もあそこかみたいな感じで、
そうですね、
そう、使わないけどっていう感じで覚えるのも大事かなと思います。
確かに、まあ、どっちも6つくので、
そうなんですよね、
それがややこしいですよね、うんうんうん、と16系統は、6個ケーブル下行き、
はい、6個ケーブル下
行き、はい、で36系統は鶴兜団地行き
です
ですね、
はい、
はい、そこ皆さんお気をつけください。
お気をつけください。
当日歩く場合は阪急六甲の方から行った方が JR 六甲道、
はい、
より近いですよね。
そうですね、
うん、
当日歩かれる方はやっぱ阪急六甲から行って、
うん、
でバスを使われる方はこうなんでしょう、阪神御影駅 JR 六甲道駅阪急六甲駅って来るので、
う
ん、
はい、
JR 六甲道あたりで乗るっていうのがおすすめかなと思います、
うん、そうです、
阪急六甲だともうきつくて
乗れない場合もありますよね。
乗れない場合も全然あります、うん、
うん、
なのでやっぱ JR かなと思います、
ね、そうですね、阪急六甲からだと結構乗れない場合もあるので逆算して乗らなきゃいけないので、JR の方があの列も分かりやすいので、はい、
あ、確かにそれはそうですね、大きいんでね、はい、ターミナルになるんでしょう、ロータリー、
はい、ロータリーが大きいですよね、はい、そうですね、2列になって並んでることが多いので、はい、はい、皆さんお気をつけください。皆さんどんどん受験も近づいてきて緊張も高まると思います。広報課学生チームのおすすめの受験応援ソングについて話していきたいと思います。まず春明くん、受験応援ソングはいかが何でしょうか？
そうですね、僕はこう受験に限らないけれど、こうなんか、はい、なんでしょう、布袋寅泰さんの「Still Dreaming」っていう曲は、はい、なんかすごい勇気が出る曲だなって思いますよ。こう、
うん、
頑張り続けようってなれます。
いいですね。やっぱり緊張した時にはその応援ソングを聴いてリラックスしたりとか、うん、自分を高めたりするのにすごいいいと思います。はい、シャロミさんは夜遊びの群青。
夜遊び、
はい、うん、やっぱりそうですね、受験応援ソングとしても、はい、結構有名な。
なるほど、
はい、私もこの曲ですごい勇気づけられました。はい、うん、そうですね。あとひよっこ船乗りさんはオフィシャルヒゲダンディズムのラフター。
はい、
と受験に限らず周囲に反対されたとしても自分の夢を追う、そんな気持ちを強く後押ししてくれる曲ですとのことです。そうですね、このラフターって曲も私すごい好きな曲で、はい、やっぱり自分を勇気づける曲っていうのを1曲選んでおいて、うんうん、受験前に聴くってのもいいです ね。
もちろん
そうですね。
こうなんか応援ソングに限らず、はい、ただこう自分の好きな曲を聴くっていう、それでもこう落ち着く、心が落ち着くかなと思うので、
そうですね、
やっぱりこうなんかお気に入りの曲を1曲見つけるってのもいいかなって思いますね。
そうですね。今回の学生広報チームからのおすすめの応援ソングを参考にしながら、皆さんのお気に入りの1曲選んでみてください。
はい、
神戸大学レディオ、等身大の私たち。
はい、今回は、受験生に桜咲け、新大生による未来の新大生のための受験応援トークをしていきました。最後に受験生に向けて頑張れのメッセージを送りたいと思います。まず原明さんからお願いします。
はい、やっぱりこう受験するにあたってここで全力を出し切れたっていう経験っていうのはきっとその後の人生でもなんかあそこで頑張れたのはいい経験だったなってなれるっていうのを聞きました。なのでやっぱこう今してる方もなんか何でも言えると思うんですけど、こう最後までこうなんかやり通す、最後最後だからこうぜひ最後までこう全力を尽くしてやりきってほしいっていうのが僕の願いです。頑張ってください。
はい、ありがとうございます。学生広報チームの方からの受験応援メッセージです。シャロミさんから、何かに全力になれるのは今だけ、苦しくても自分はやりきったと言えるような悔いのない受験をとのことです。ひよこ船乗りさんは、まずは皆さんが神戸大学を目指してくれるということが嬉しいです。神戸大学も神戸の街も綺麗素敵なところなので、ぜひモチベーションにして頑張ってください。もちろん体調管理を大切にとのことです。私の方からは、頑張れという言葉ってやっぱりすごい、なんて言うんだろう、うん、圧がかかる時もあるので、うんうんうん、頑張るっていう言葉は我が我を張るっていうのだと思ってて、私の方で自分らしくしていくっていうところが我を張って自分を張っていくってことが大事かなって思うので、うんうんうん、自分らしく最後まで応援しています。はい、それでは本日ゲストは春明さんで、パーソナリティは私、はい、野村が お送りいたしました。さようなら。
ありがとうございました。
ありがとうございます。